おはようございます。本当にですね、異常に暑い夏、暑い日がですね続いております。酷暑日というのが観測史上を更新してしまったというですね、連続というのが更新してしまったということですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。皆さんのですね、お体の健康が守られますことを切にお祈りいたします。古来日本ではお体を大切になさってくださいというですね、挨拶の言葉が用いられてきましたが、今日の聖書箇所はまさにその体ということがテーマとなっています。これはパウロがコリントの教会の人々に宛てて書いた手紙の一部ですけれども、パウロはあなたたち教会はキリストの体であるというのです。教会といっても、聖書の言う教会っていうのは第一には建物のこの教会堂のことではないんですね。聖書の言う教会とは、今ここに神様に呼び集められている私たち一人一人の人間の交わりのことであります。この私たち自身がキリストの体なんだ、その部分部分なんだと言うんですね。けれどもそれを聞いてですね、皆さんはどう思われるでしょうか。あ、そうかと、私の体はイエス様と同じ素晴らしい体なのかと、そのようにですね素直に喜べるでしょうか。いや、そんなこんな自分の体なんかがイエス様の体と一緒だなんて恐れ多いと恐縮されるでしょうか。あるいはですね、そんなこと言われてもですね、正直実感が湧かないとですね、思われるでしょうか。けれどもこのですね、私たちがキリストの体であるという時にですね、そこで第一に見つめられているのは、私たちの体は自分だけの体ではなくて、イエス・キリストのもとにあって他の誰かと、他の人と、いや世界の他の全ての人とつながっているんだっていうことなんですね。聖書がですね、あなたたちはキリストの体だっていうとき、それは自分の体がキリストの体なのかっていうことよりもですね、他の人と一緒に一つの体となっているんだっていうことなんですね。最初にですね、教会っていうのは第一に建物のこの教会堂のことではないんですよってことを言いましたけれども、でもやっぱり教会堂っていうのは意味があって、この私たちの教会堂、このキリストの教会堂にはですね、やっぱりこの私たちがキリストの体であるっていうことのヒントが隠されていると思うんですね。今年ですね、スペインのバルセロナにですね、このアントニオ・ガウディという人が設計したサクラダ・ファミリアっていうですね、有名な140年経ってもまだ建設途上であるというですね、有名な大聖堂がありますけれども、その大聖堂の最も高い170メートルの高さを持つイエスの塔が完成したっていうことがですね、この話題になりました。今年はガウディのですね、没後100年を記念する年でもあったそうです。それでこのイエスの塔のですね、最上段には大きな十字架がですね、十字架が掲げられてるんですね。でその十字架っていうのはですね、私たちがこういつも普段何気なく見ているこの十字架とはちょっと違う形をしていて、ガウディ独自のデザインなんですけれども、私たちが見ている十字架っていうのは縦と横のですね、いわゆるこう二次元というかですね、横木と縦木なんですけれども、ガウディの十字架というのはですね、この横木が東西南北に伸びてるんですね。4本、だから2本じゃなくて4本伸びてるんですね、そういう立体的な十字架になっているんですね。でまたこの十字架はですね、大きいって言いましたけども、展望台になっているんですね。ものすごく大きい、人が中に入れるんですね。でこのバルセロナの街全体を、170メートルですから、 もう町全体見渡すことができるんですね。でこのイエスの塔をですね、25年間にわたってこの積み上げてきた現場監督のジャウマ・トレギダウトさんという人がいます。もちろんあのガウディが設計したんですけども、ガウディが作れたわけじゃなくてですね、いろんな人がこうその建設に関わっているんですけども、その25年間このイエスの塔を作るためにですね働いてきた、まあ、現場監督のジャウマさんという方がいるんですけども、その方のインタビューがあのテレビでですね放映されていました。でそのジャウマさんがですね、この十字架は地球全体を包んでいるんですと、イエス様の愛が世界の全ての人を包んでいることを示しているんですと、そうですねしみじみとあの語っておられました。ジャウマさんが現場監督としてですね、世界各国から集まった100人に近い職人たちと一緒にですね、その塔をですね丁寧にこう積み上げてきたといいます。そのこともですね紹介されて、そのことも含めてこのイエス様の愛が世界の全ての人を包んでいるんだっていうこと、そして私たちは共にキリストの体なんだっていうことですね、このジャウマさんのこのお話はですね象徴しているようにこう私はですね思いました。パウロは13節で、つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと皆一つの体となるために洗礼バプテスマを受け皆一つの霊を飲ませてもらったのですと言っています。まあ、ここにですねバプテスマ洗礼ということがこう出てきます。バプテスマ洗礼というのはですね、まあ、イエス様が私たちを愛してくださっていることを救ってくださったということの一つの印なんですね。ただそれは同時にこの私たちの教会ではですね、世界の教会がそうなんですけども、まあ、教会の入会のための儀式としてもこう用いられています。ですから、まあ、これはですね読み方によってはバプテスマ洗礼を受けた者だけがキリストの体である、教会の会員だけがキリストの体であるというふうにですね読めてしまうかもしれません。けれどもイエス様は一部の人だけをご自分の愛と救いに招いておられるでしょうか。イエス様はですねこの人だけには洗礼授けていいよ、この人たちは洗礼授けちゃダメだよって言ってたでしょうか。違うんですね。イエス様は世界の全ての人を私は愛しているんだと、私の恵みは全ての人のものなんだとおっしゃっています。ですから洗礼を受けていようといまいと、そのことを意識していようといまいと、世界の全ての人は今やイエス様がこの世界に来られた以上、もう全ての人がキリストの体を形作っている一人一人なんですね。パウロはイエス・キリストを通して皆が一つの霊を飲ませてもらったんだと言っています。この霊っていうのはあのキリストの霊、聖霊のことです。ですから聖霊っていうのはその意味ではいわばキリストの体の中を流れている血のことなんですね。血は皆さんの中にも血が流れていると思うんですけども、血は命であり、血が通っていることは生きている証であります。私たちの体の中のどの部分にも同じ血が流れている。そしてその血によって一つの体となっているように、私たちもキリストの血によって、キリストの命によって、聖霊によって一つの体となっているんだと、こうですね、こう聖書は言うんですね。でなぜパウロがですね今日のところでこんなことを書いているかというと、実は、まあ、これは最初にですねコリントというあのコリントの教会、コリントにできたあの教会の人々に向けて語られた手紙なんだと言いましたけれども、実はそのコリントの教会で、まあ、最初はですねあの一つになってたんですけども、だんだんですね意見の違いが起こってきてですね、そして、自分の信仰的な立場とかいろんなことでこう意見の違いが出てきてですね、あるいは自分たちの境遇とかいろんなことでこう違いが見えてきてですね、そしてそのことが原因で分裂しそうになってしまったんですね。 まあ、こういう話を聞くとですね、なんだキリストの教会って言ったってやっぱりこの世のですね交わりと変わりないじゃないかと、まあそういうふうにですね思うか思われる方もあるかもしれません。でも私はですね、意見の違いがあること自体は全然悪いことじゃないと思っています。むしろそれは互いに言いたいことが言えているってことだと思うんですね。むしろそれまでの世界には力ある人だけの考えが通って、それに意見など言えない空気が漂っていたんです。暗黙のうちに上下関係が決まってしまってたんです。昔の日本もそうですね、もう殿様とかそういう人の前ではお百姓さんは頭を下げるしかないですね、そういうことがこうあったわけですけれども、キリストの体である教会にはそれが全くなかったんです。皆が自分の意見を言うことができたんです。皆に平等の権利が与えられていたんです。今もそうです。皆の存在が等しく大切にされていたんです。ですからそういう意味では意見の対立が起こったりですね、そういう意味で揉め事があること自体は決して悪いことじゃない。むしろ生きている証拠、教会が生き生きとしている証拠であります。ただ問題はそこで、じゃあその後どうしてそういうことが起こりながらもなお一つとなって歩んでいけるのかっていうことです。意見の違いがありながらも一緒にどうやって歩んでいくのかっていうこと。意見が違ってしまったから、じゃあもう別々だ、もう一緒にいられないんじゃないんですね。もうそれはむしろそういう状況の中で一緒に歩んでいくことができるか、そういうことが問われているんですね。まあ、先週九州教区からですね送られてきた九州教区通信っていうのがあってですね、まあ、何気なくこうやってこう読んでましたらですね、ある福岡地区の先生が、まあ、偶然にも今日のですねこの同じ聖書箇所に触れながら、九州教区そして福岡地区の教会のつながりについて、教団教区地区のどの 教会もまた上も下もなく、それぞれが大切で必要な、なくてはならない尊いキリストの体の一つ一つだということをですね説いておられましたですね。この教団の教会も東京にも教会があれば、いろんな地方にも教会があるわけですね。でも教会が決して中心なんじゃなくてですね、全てのどんなところのある教会も同じ必要な大切な体の一部なんだ、どこがなくなってもですね困るんだとですね、そういうことをですねこう説いておられました。同じ一つの体なんだし、どこ共に喜び共に苦しむ、これが同じ体だからこそそうなんだって、ね、そのことを忘れちゃいけない、まあ、本当にそうだと思うんですね。そしてそれはさらに言えば世界の全ての人々もそうだと思うんです。今世界では暗い戦争が続いています。国同士が覇権を争って戦っています。そしてまさにそこで多くの血が流されているんです。しかしそれは本来共にキリストの体であるはずの、その意味では自分の一部を互いに傷つけているようなものなんですね。イエス様は敵を愛しなさいと教えられました。パウロはその教えを大切にしながら、敵だと思う相手も自分と共に一つのキリストの体を形作る大切な一部であって、だからその相手を傷つけるということは結局は自分自身を傷つけることなんだと、そういうふうにですねこのイエス様の教えを展開させていってるんだと思うんです。一人一人が必要で大切な部分であるっていうことで、まあ、いつもですねこの箇所を読みながら私が思い起こすのはオーケストラなんですね。管弦楽団です。オーケストラでは違う音色、違う種類の多くの楽器が一人の指揮者のもとで一緒に演奏することで一つの音楽を作り上げていきます。楽器のそれぞれの担当のことをですねパートって言いますね。まあ声楽もですね、アルトとかテノールとかこれもまあパートって言いますけれども、このパートとですねこの体の部分を表すパーツっていうのはこう同じ言葉なんですね。パートとパーツは同じである。そしてこのパート同士パーツ同士のことを何というかといえばパートナーっていうわけです。パートナーですね。まあ、聖書でパートナーっていうのはですね助け合うもののことです。 特に聖書では夫婦と夫婦をですね、夫婦というパートナーの大切さということをこう示しています。まあ、けれどもさらに神様は私たちを呼び集めて共にキリストの体を形作る大切なパートナー同士なんだということをですね、忘れてはいけない、パートナーなんだということを示している。そのことをですね、私たちは忘れていけないと思うんですね。私たちはみんなパートナーなんですね。同じ一つの体を形作っているパートナーであるんですね。もう数年前にですね、亡くなりましたけれども、野村雄氏というですね、長く青山学院大学で講師をされていた先生で、私もですね、大変お世話になった先生なんですけども、まだ働き盛りの時にですね、重度の末期のですね、肝硬変と診断されてですね、お医者さんからですね、もう手遅れですと、余命何日ですというふうにですね、こう宣告をされてしまったんですね。で当時はまだ日本ではですね、臓器移植っていうのがこう一般的ではなかったんですけども、海外ではそれが進んでるっていうことで、奥様が外国人の方だったこともあってですね、それで決断されてアメリカで臓器移植っていうのをこうされたんですね。それが日本ではまだ1990年頃でしたから、まだ日本でもあんまり知られてなくてですね、そしてNHK で取り上げ、そのことが取り上げられたりも しました。で、その過程でいろんな神秘的な体験もされてですね、でそのことも含めて死の淵からの帰還っていう本を出されてるんですけども、でその本の中で野村先生がですね、他の人の肝臓を移植してもらった、拒絶反応とか最初ものすごくこう苦しまれたんですけども、やがてそれを乗り越えてですね、その他の人の肝臓が自分の一部となっていくんですね。そういう中でですね、自分の体は自分一人の体ではないっていうことですね。生きているんじゃなくて生かされている、誰かの人の誰、今まさに自分は他の人のおかげで生かされている、そういうことがもう理屈抜きで分かったと。野村先生クリスチャンなんですけども、生かされているとかですね、自分のだけの体じゃないっていう、なんか頭だけで考えるんじゃなくて、もう理屈抜きで、私は他の人の命から臓器をもらって生きてるんだ、生かされてるんだということをですね、本当にこう実感できるようになったと。それでですね、昨今ですね、自分とは何か、アイデンティティの確立が大事だっていうことがよく言われるけれども、もちろんそうなんだけれども、でも今これからはですね、自分とは何かということも大事だけれども、私たちは何か、アイデンティティじゃなくてですね、 We って言って、 We identity、 We identity も大事だと、 We identity の確立が大事になっていくんじゃないかっていうですね、そういうなんていうか示唆に富むことをですね、こう語っておられました。最初にですね、このアントニオ・ガウディの設計したですね、サグラダ・ファミリアの話をしましたけれども、日本人でただ一人40年以上にわたってですね、その彫刻に関わってこられたですね、外尾悦郎さんという方がおられます。福岡のご出身のですね、方ですけれども、でこの外尾悦郎さんはですね、実はガウディはあのサグラダ・ファミリアをですね、巨大なピアノとして設計したんですっていうですね、興味深いことを語っておられます。サグラダ・ファミリアは教会でありながら見事なピアノ構造を持っているんだと。大聖堂全体が100メートルを超える一つの大きなグランドピアノなんだと。それに比べたら私の作ったですね、3メートルの彫刻なんて、ほんの小さな装飾に過ぎません、そのピアノのちょこっとした装飾に過ぎないんですとですね、そのようにこう謙遜されています。もちろんですね、外尾さんの彫刻っていうのは本当に素晴らしくてですね、本当にそれは謙遜だと思うんですけども、でもガウディのそのような壮大な構想に気づいてしまってですね、思わずハッとですね、圧倒されてしまった外尾さんの気持ちもよくわかるように思うんですね。私たちはオーケストラの楽器の一つ一つのパートであるとともに、全体でまた一つの大きな 楽器を形作ってるんだ。そういうなんていうか視点、自分もどう考えるかっていう時にですね、そういう視点は忘れないでいたいんですね。それはそしてその楽器が奏でるのはキリストの愛と平和っていうですね、福音、この福音を鳴り響かせる楽器、その一部一部であり、そして私たち全体はそういう楽器なんだ、そのことを忘れないでいたいんです。最後にですね、今日の箇所の後半でパウロが語っている、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なんですって言っていること、神様はむしろそのような弱い部分を引き立たせて体全体を組み合わせておられるんだ、それで体には分裂が起こらないようにされているんだと言っていることについてですね、最初にお話ししたこのサグラダ・ファミリアのですね、現場監督ジャウナさんのお話から私がですね、新しく示されたことをお伝えしたいと思います。ジャウマさんにはですね、このイエスの塔のこの頂にそびえる十字架にですね、特別な思いがありました。ジャウマさんはですね、妻と2人の息子の4人家族なんですけれども、その2人の息子のうちのですね、次男がですね、エンリック君というですね、男の子だったんですけれども、このエンリック君は生まれた時から重い知的障害があったんですね。でジャーマさんがですね、サグラダ・ファミリアで働き始めた時に、その重たいですね、知的障害を持ったエンリック君をおぶってですね、よく仕事場にも行ったそうです。そういう写真もですね、このテレビで紹介されていました。ただこのサグラダ・ファミリアに行くとですね、エンリック君はやはり障害がありますから、じっとしていられないんですね。静かで広いこのその街道が、しかしなんでじっとしていられなかったかというと、しかしそれはその静かで広い街道が怖かったからじゃないんだっていうんです。むしろ楽しすぎてじっとしていられなかったんだと。街道の中にこう、まさにこの外尾さんが作られたような美しい彫刻があるわけです。お花と、それからガウディのですね、これはもう本当にこのガウディ独特のなんていうかイメージですけども、いろんなこう昆虫とかですね、動物たちもいろんなこう彫刻がこういろんなところにこうあるわけですね。もうそれを見てもエンリック君は楽しくて楽しくてしょうがないわけですね。それでですね、そういうものを発見するたびにもうわーって拍手をしたりですね、それからもうなんていうか声を上げて喜ぶわけですね。けれどもそんなですね、エンリック君がですね、17歳になる3ヶ月前にですね、原因不明の病気になってしまって死んでしまったんですね。ジャウマさんは本当に深い喪失感に苦しみました。もう立ち直れないほどですね、落ち込んでしまったんですね。けれどもその間ジャウマさんを支えていたのは他ならない高く天へと伸びているこのイエスの塔を積み上げていく日々だったそうです。ジャウマさんはある時から今自分の手で作っているものをきっと息子も天国で見てくれていると確信できるようになったと言います。エンリックは消えたわけではない、ここにいるんだと。今私は誰にでも見ることができるものを作っているんだと。そう、地上からでも天国からでも見えるものを作っているんだ。そのようにですね、ジャーマさんは言われるんです。エンリック君が天国からもこの十字架を見ているんだ。そのことに気づいて励まされてイエスの塔を作り続けたんだっていうんですね。私はこのジャーマさんのお話を聞きながら、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なんですとパウロが言った言葉の意味が具体的に示されたように思いました。設計をしたのはガウディかもしれない、天才だったかもしれない、でもそれを立ち上げるためにはいろんな人の力が必要で、現場監督のジャウマさんのような人も必要で、あるいは外尾さんのような人も必要だったわけです。けれどもまたさらにそのジャウマさんを支えていたのは知的障害を負ったエンリック君だったんだ。他よりも弱い部分がかえって必要なんだ。そのことの意味がですね、本当にこう具体的に示された思いがしました。 キリストの体として今ここに呼び集められた私たち一人一人もそれぞれに深い意味があってつながっていること、特に弱い部分が、自分の弱さも隣人が負った弱さも私たちの思いを超えてこのキリストの体にとってはとても大切な部分であることを心に留めたいと思います。サグラダ・ファミリアが140年以上経ってもなお完成していないように、私たちも急いで自分たちを完成させるのではなく、絶えず未来に向かって開いている教会でありたいと思うのです。そして私たちの思いを超えて全体で一つの楽器であること、イエス様の愛と平和の福音の良き知らせを伝える楽器である、そのことを心に留めて共に歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたはイエス・キリストを信じる者に洗礼を授け、同じ一つの聖霊で満たし、キリストの体としてくださいました。時にその恵みを見失い、互いの違いを受け入れることができなくなってしまう弱い私たちですが、多様な楽器が一つとなって美しい音楽が響き渡るように、弱いパートほど大切にし、そして互いを自分の体の一部のように大切しながら、そして世界のすべての人々が同じキリストの体の部分であることを忘れないで、あなたの愛と平和の福音を豊かに伝えるものとなっていきますように。主の御名によって祈ります。アーメン。